今なら間違いなく警察沙汰になるようなことだし、当時もそれがバレれば問題にはなっただろう。でもきっと私と同年代の子の中には、多少形が変わっても似たような体験をして、それを胸に秘めたままにしている人がいるだろう。メンツといえば聞こえは悪いが、親や先生に対して相談するほどのことじゃない。そういう意識が私にもあった。両親を心配させるからということもあったし、もっと言えば身近にそれよりも生々しく悲惨な話があったからだ。インターネットなんてない時代でも、一度噂になればそれは一気に広まる。今と違うのは、その噂は日本のどこかの誰かではなく、身近の誰かか、その知り合いということだ。もちろん、全部の噂が本当とは限らないが、事実であることも混ざっている。そして、そういう話と比べれば、確かに嫌な状況ではあっても、警察や両親や先生といった人たちを頼るほどではないと思ってしまっていたのだ。実際、彼は、彼なりにではあっても、私を自分の女として大切に扱ってくれていたとは思う。私にいたずらを始めたのも、もしかしたら彼なりの恋心だったのかもしれないと今なら思える。もちろん、そんな可愛いものじゃないことになっていたのも確かだが。だが、彼は決して、私としたことを明けっ広げに誰かに話したりはしなかった。もちろん、匂わす程度のことを言ってたのは、当時の彼の取り巻きたちが私の胸やお尻をよく見ていたので分かっている。それでも、彼以外の誰かに乱暴されることもなかったし、彼への嫌がらせの延長でのいたずらもそうそうなかったのは、彼なりに私を守ってくれていたからだろう。それともう一つ、彼は私のお願いを一つだけきちんと聞いてくれたのだ。それは彼だけの秘密基地に連れ込まれるようになってからしばらくして、いつものように体をいじり回され、そして最後は彼のおちんちんを舐める、そんなことをしていたある時、彼はとうとう我慢できなくなったのだろう。私を押し倒してセックスをしようとした。こうなる前はウブで何も知らなかった私も、それがどういう意味か、その時には理解できるようになっていた。その時ばかりは必死にお願いをして、処女だけは許してもらった。処女は結婚する人のために、言葉には出さずとも、その意味は分かったのだろう。その場で怒って、こちらの意思を無視してレイプだってできたはずだ。だが、彼は私の言葉に不満そうにしながらもうなずいた。ただ、もちろん、お願いをしたのだから、代わりを要求されることにもなった。セックスをしない代わり、そう言われると私も断りづらい。言われるまま四つん這いになり、お尻を突き上げるようなポーズをとる。それまでは正面から何かをしたり、お互いが見えるような体勢だっただけに、これがすごく不安だった。何をされるのだろうか、そう思っていると、お尻をつかまれ、ぐっと開かれる。え？と思うますら与えられず、彼はお尻の穴を舐め始めた。わけがわからない。だって、そこはあそこじゃない。お尻の穴で汚い。やめて、とお願いすると、おまんこできないなら、こっちで代わりしろ、と言われる。知識としても知らなかったけど、それで理解した。女の穴は、全部 おちんちんを入れられてしまう場所なんだ、と。もちろん、抵抗すればどうなるかわかってる。その時は、強引に処女を奪われるのだ。処女とお尻、どちらがいいか。わからない。わからないけど、処女は大切にしないと。そう思い、私は小さな声で、わかった、とうなずき。私の了承を得ると彼はまた、お尻を舐め始める。気持ち悪い。変な感じ。ズワズワする。そんな感覚を覚えながらも、お尻の奥が熱くなってくる。あそこや胸をいじられ、私の体は彼にされることを快楽として受け止めるようになってしまっていた。痛いよりも、苦しいよりも、その方が私も楽だったから。そう。最初に流された時点で、私の意志とは関係なく、私の体は彼の女にされてしまっていたのだろう。それからはいつもの密会の最後に、お尻の拡張が加わることになった。最初は、指も入らないな、と言われたお尻は、彼に舐められ、ほぐされていくうちに、一本、二本と指を飲み込めるようになっていく。不快感や気持ち悪さを感じていたはずが、次第に訳がわからないものへと変わっていき、それは、あそこをいじられる時と同じか、それ以上の刺激となって、私に甘い声を上げさせる。お尻をいじるようになってから一月ほどだろうか、私が彼の精液を飲めるようになり、いつしかおちんちんの味と形を覚えてしまった頃、その日、彼は私の口に射精する前に自分から抜いて、尻、こっちに向けろ、と言った。ああ、この時が来たんだと、私は恐怖すると同時に、お尻をいじられた刺激を思い出して、あそこが濡れるのを感じていた。言われるまま、ゆっくりといつも通り四つん這いになり、お尻を高く持ち上げる。まるで私からおねだりするような浅ましい格好に恥ずかしさを覚えるが、それすらも私の体は喜んでいるようで、熱いものがお尻の入り口に触れる。彼が後ろから覆いかぶさり、行くぞ、と耳元で言われて、私は小さくうなずいた。同時にお尻の穴が広がった。熱くて硬いもので押し広げられていく。あ、ああ、と自然と漏れる声。耳元では彼の荒い呼吸と小さなうめき声。狭いな、という言葉だけははっきりと覚えてる。ただ、その時の私は何かを言うことも反応することもできず、ただうめき声なのか、それとも気持ちいい声なのか、自分でもわからない声を漏らすことしかできなくなっていた。全部入ったぞ、と言われてもこちらは返す余裕がない。自分の穴が広がる感じ、口でしている時とは全く違う感じ。後ろから覆いかぶされて、体勢を何とか維持するので必死だ。私が反応できないのを察したのか、それ以上は彼は何かを言うこともなく、腰を動かし始める。ズン、ズンとお腹の中からかき回される。よくわからない。でも、自分の中が男にめちゃくちゃにされてる。そんな感覚。色っぽい声なんてあげてなかっただろう。むしろ、獣のようなうなり声だったと思う。私は彼の動きを必死に受け止めることしかできなかったし、彼も余裕がなかったのか、 無言で腰を動かし続ける。耳元にかかる彼の荒い呼吸が背筋をゾクゾクとさせる。それが変わったのは、ここもいじるからな、とあそこをいじられた時だった。お尻の広がる感じとあそこをいじられる気持ちよさが一緒になって、わけがわからなくなった。私は今気持ちいいのだろうか、それとも痛いのだろうか、わかんない、わかんない。そんな私の不安に気づいてないのか、彼は腰を止めることなく荒い呼吸を私の耳や首に吹きかけてくる。衝撃や快楽以上のよくわからないものに、私は、怖いよ、わかんないよ、なんとか言葉にする。すると彼は目をつぶってろと言い、言われるまま目をつぶると、今度ははっきりと、わかってしまった。彼によって開発された自分の体、その一番奥、女の部分を彼のものがついてきている。ズン、ズンと前後に揺さぶり、私の女を荒々しく揺さぶってくる。甘い声が漏れた。漏れてしまった。目をつぶり、意識して、わかってしまった。確かに処女は守れた。処女は残っている。でも、これはセックスだ。わからなくなってたのは、心と体がバラバラの反応をしているから。じっくりと時間をかけて開発されたお尻は、彼のものをすんなりと受け止めたし、意識してしまえば、私の口からは自然と甘い声が漏れてしまうじゃないか。一度意識してしまうと、もうあとは転がり落ちていくだけ。うめき声のような声は、徐々に徐々に甘いものへと変わっていき、それが彼を興奮させて、さらに動きを激しくする。すると、お腹の中で私の女が喜んで、また私は甘い声を上げる。快楽だけじゃない多幸感。強い男に屈服させられ、自分の体で満足させている。その充足感。ああ、そんなもので感じ始めてしまっている。出るぞ、と耳元で囁かれた時にはもう、私はお尻でしているのか、あそこでしているのかわからなくなっていた。ただ、中に、ください。と、喘ぎ声混じりにおでなりをして、その瞬間、彼のものが馳せて、私の中に熱いものが注がれるのを感じた。それは錯覚だったんだろう。寝る間際の夢が少しだけ現実味を帯びさせる、その程度のこと。だが、私はお腹の中、女の部分に何度も飲み下した彼の精液がかかるのを感じて、まるで彼に合わせるようにして達してしまった。その時の絶頂は、それまでに味わったどれとも違うものだった。単純な快楽からの絶頂ではなく、充足感、満足感、多幸感、それらがない混ぜになって絶頂だった。彼が上から体重をかけてきて、体勢が維持できなくなる。そのままぐったりとうつ伏せに寝そべり、彼が覆いかぶさる。お互いしばらく荒い呼吸しかできず、ただあそこは今まで以上に濡れていたのは覚えている。こっち向け、と顔をやや乱暴に向かされる。同時に唇を塞がれる。触れ合った瞬間、口の中を味見されるような、 何度目かわからない乱暴な彼とのキス。それまではただの刺激しか感じなかったのに、その時は妙に幸せな気分になってしまい、タバコやめないと先生に怒られるよなんて少し生意気なことを初めて言った。